R
E
M
高音質。
でも今思ったんですけど、R E M 高音質っていう名前、はいはい、まあなんとなく僕らがいた部署のさ、
はいはいはい、
今はなき
ゅうね、名前からなんか来てる感じですけど、うんうん、なんか。あれだね、続けていくとなんとなくこうしっくりくるもんね。最初ね、すごい違和感だらけでした。
なんで REM だったんでしたっけ？なんかもじらせたのはもじらせたんでしょうけど、そうそうそう、なんで REM になったんでしたっけみたいなのがいまいちもう覚えてないです
。もう LEM が
L だったら R じゃない。
R じゃない。
もう多分そのぐらいですよね。
そんなそんなです。個室はなんかエロそうだからみたいな。
そんな感じの、
ね、なんかいい、
まあ、漢字3文字で、
そうそうそう、
まあ、事業部じゃないなみたいな感じで、
そうそう
そう、まあ、そんな
感じでしたよね。
まあ、今更何でもいいやって感じではありますけど、
まあ、でも使い慣れてくるとなんとなく愛着みたいなのが出てくる
よね。しっくりきますよね。
もう他にじゃあ変えるってなったら、じゃあ何に変えるんだっていうの、まあ、多分しっくりしたのはもう出てこない、
ね、出てこないでしょ、ね、また同じぐらい使い続けないと。このネーミングももう使い続けてね、だいぶ経ちますから。
何年ですか？
ねえ、
8年9年になります
か？もう経つんじゃないですか ね。すごいですね。
不思議なもんだよ。
10周年記念とかって言ってたら、気づいたらもう10周年過ぎてた。
過ぎてた
ら、ね、やってそうですね。
これの音源とかを30年後くらいに聞いたらどう思うかね、俺ら。
いや楽しいんじゃないの？
やりたいんですよ。っていうのが、もうこれ、活動の場所が大学の頃になっちゃうんですけど、その、RHK っていう名前でやってたんですね、サークルは。まあ、放送サークルなんですけど、はい、で、そこで、まあ普通は映像とかそっち側を中心なんですけど、やっぱりラジオ好きが多かったので、うん、ちょっとなんかそういうポッドキャストもちょうど流行り始めたっていうか、はいはいはい、まあまだ走りの頃か、
そうだよね、
でだったんですけど、じゃあラジオをやろうみたいな感じで、おかげで猫まんまっていう、まあもう本当に新聞なり雑誌なりの、そのニュースを題材に5分ぐらい喋るっていうような、う
ん、5分ね、いいやつ
っていうのをもう毎日更新みたいなやつをやってたんですよ、うん、その頃の第1回とか、まあ、自分たちが多分第100回目ぐらいまでは参加してたんですよ、
うん、
その辺の音源を今ぐらいに聞いてみたいですもん。でももう残ってないんですけど、なんかサーバーが飛んだとかで消えちゃったんですよね。で今もなんか続いてるらしくてですね、
はい、
今第なんか4000回とかになってるらしくて、
後輩が引き継いで、
後輩が引き継いでずっとやってるらしくて、
すごいね、
すごいね。
もういい加減やめればいいのにって思うようなロングラン
で、でもなんかでもそれぐらいやり続けてるとさ、だいぶアクセスも増えてきてるんじゃない？
わかんないですよね。ただまあなんか大学の都合とかで、まあ、結局ドメインが変わったりとかいろいろしてるので、
まあ、
それでまあどうかなっていうのはあるんですけど、なんかなし崩し的にまだやってるっぽいので、
なるほど、ね、
できればその100回とか200回、もしかしたら200回目ぐらいまではやったような気がするので、
うんうんうん、
その辺の音源を多分、
まあ、毎日だってやったのもね、それ200も300も行くよね。
そうだよ、1年間に300ね、65
回行くの。おぼろげな記憶だけ残ってるんですよ、うん、やっぱりニュースを題材に喋らなきゃいけないということで、ちゃんとみんなその新聞だったりとか、うん、その最新の記事を一応用意して読んで、
あ、いいことだね。
で1週間の更新なので、まあ、そしたらまあちょっと古い記事になると5日前の記事とかになっちゃうんですけど、うん、言っても1週間以内の出来事について話してるっていう体なんですけど、
サンデージャポン的な
ものが毎日更新なん
ですよ。そう、毎日更新なんですけど、まあ、撮るのは1日で撮っちゃったりするので、
あ、なるほどね。
なんですけど、もうその頃から自分の担当してる回とかっていうのはもうその日のとか、まあ、その週の新聞とかニュースとかを仕入れるのもめんどくさくなってきて、
うん、初めの頃ぐらいさ、フレッシュな気持ちでやろう
よ。でもう2回目か3回目ぐらいからなんかその他の週担当してる人たち、うん、週というか他の日を担当してる人たちが置いてった日刊富士とか、うん、なんかそういうやつの3週間前の星占いとかを題材に話し始めたりとかしてたっていうのは記憶に残ってる。で、それでなんか後輩から怒られたっていう。
それはさすがに怒られる。
で、そういう記憶はあるんですけど、じゃあどういう放送になってたのかっていうのはもう今は分かんないじゃないですか。で、しかも5分番組だって言われてるのに40分流したりしたんで、自分たちの回とかは。だからそれでまた怒られたりっていうのもなんかすごい記憶に残ってるんですけど、で、逆にその40分何喋ってたんだっていうのも含めて、ちょっと確認したいなってい
うのは。そうだね。俺は高校1年の時に、
うん、
自分でテープレコーダーに声を吹き込んだ、
はいはい、
1時間のラジオ番組がね。
あるんですか。
カセットテープラジオ。
それ公開しましょう、今度。
そう、それとかどうなってるんだろうね。だから声とか変わったりしてるんですかね。
ああ。でも、それびっくりしますよ。
うん、
やっぱり高校、中高の頃の、なんか、そのまだ楽器が弾けなかった頃に、うん、 いろんな音を組み合わせて一応作曲といううちになんかサンプリングで曲作ってたみたいなのがあって、そのテープっていうのがやっぱりあのお昼の放送とかで、うん、あの録音して流すお昼の番組とかを撮ってたテープに上書いてこう載せてたりとかするんですよ、うん、でそしたら B 面とかにその冒頭の部分だけが残ってたりとかするんですけど、はいはい、めちゃめちゃ声若いんですよ
やっぱりね、
もうなんか子供の声してるっていうような、確かその時そのなんかカセットテープにはムチムチミュージックパラダイスっていう名前のお昼の番組を自分やってたので、うん、それの冒頭だけが入ってたんですけど、なんか、ね、なんか若いんですよ、キラキラしてるんですよ、自分の記憶の中ではどす黒い過去だったはずのものが声はやっぱりすごくキラキラしてるんですよ
多分僕も多分すごく若々しかったんだと思うよ、高一だからね、
そ
うね、
はいはい、
ね、高一で自分はなんかね一回神回って言われる回があったん
ですよ誰に
あの学校でそれになんかこうみんな回してた、すごい評判のいい回があって、
お神回今 MP3 にしよう
よ、あんのかな、
あったらぜひするべきですよ、
なんかね、
うちはの
海老原くんっていうやつがいたでクラスでもまあまああの暗くもないし明るくもないしみたいな、こう大体こうちょっとまあそこまで目立つタイプではないからなんだけど、その子の面白いところを発掘しようっていう企画であのエビ君が家に帰った頃を見計らってこう家に電話かけて、エビ君エビ君モノマネやってよって言って、で超嫌がってるわけですよね、その電話口 でその超嫌がるエビ君をなんとか説得してモノマネをやらせるっていうそこの経緯を全部こう録音したら相当評判
良かった面白そう。うちはあれですよ、テープから MP3 にする機会あるんで、
あ
のよくテープさえもらえればMP3 にしますよ僕
は。あと MD を今再生できる機器持ってる人誰かいないです
か。あ MD ね、
家にはあるけど実家だね、実家に
はあるね。なんか今その自分のやっぱりその中高の頃に MD で発売されたんですけど、うん、 ね、そしたらやっぱり学校がその予算をちゃんと取って作ってる放送室なので、うん、はいはい、なんかその頃に悪ふざけで作ったものとかが大半 MD になってるんですよ。
でも MD っていまだに多少稼働してるよね。
いやでももうプレイヤーとかどこにでも売ってないですし、あとなんかオークションでもなんかめちゃめちゃ高いんですよ。
マジで？
なんか
まだでも
5万とかするんですよ。
マジか、
よくわかんないウォークマンみたいなの
は。うん、
なるほどね、まあ、ウォークマンは確かもうないかもね。でもコッパはあるんじゃない？
コッパはまだあると思います。
でも見つかんないんですよ。
あ本当？
いざじゃあ MD の使えるコンポってないかって探すとないんですよ。
でも僕らがさお笑いでライブ出るときとかさ MD か CD っていう指定のされ方しない
ん
ですか？
そうそう、
あれはもう多分名残でしょうね。
そう、名残だろうね。
ずっと使い続けてて、そのスタジオというかそこの箱に MD を再生する機器があるからっていうだけで、
秋葉原とか行けばでもまだテープとかいるね、あるよ
最近ね。テープが流行ってるらしいですよ。
なんで
なんか逆になんか来てるんだっつって、あのちょっとアナログな感じが機械が何そのデータを扱うっていうことに慣れてない世代がやっぱりある程度いて、でそういう人たちがやっぱり MD だともうもはや入手できないから、じゃあもう代わりにアナログ媒体って言ったらテープしかねえんじゃねえかってテープに寄ってってるんだって。
あ
だから MD のシェア、で MD までギリギリついてきた人たちのシェアを CD がもう、テープレコーダーがもう一回吸収してるらしい
よ。なるほどね、
うん、
なんかこう残留思念みたいな、
ね、そうそうそう、
なんかこうついていけない音量たちがこういろんなものを取り込んでどんどん大きくなっていくみたいな。
だからインスタントカメラとかあるでしょ、
はいはいはい、
ビーって出るよ、うん、あれとかもポラロイドが生産中止して、でその生産中止したけどポラロイド好きなんだよねって人たちがチェキに流れた
な。確かに確かに。
でフジフィルムが超儲かってる
ん
だよね。そういう現象 がテープレコーダーにも。
なるほどね、確かに確かに。
あのチェキって恐ろしいですね、
うん、
あの 今やっぱりアイドルブームじゃないですか、うん、そしたらあの物販って言って、まあ、特にそのアイドルの人とかで、まあ、特に地下になればなるほど自分の曲とかってまだ持ってなかったり、
うん、
持ってても CD にしてなかったりっていうので、
う
ん、売るものないじゃないですか、うん、でそしたらもうチェキぐらいしか売るものないじゃないですか。
なるほどね。
じゃあチェキが1枚1000円とかするんですよ。
すげえな。
でそれが売れてるんですよ。
すげえな、買うやつも。
わけわかんない。
地下アイドルみたいな。
もう地下アイドルみたいな。でそしたらもうその1000円、まあ、なんかやっぱりオプションがつくみたいなんですけど、チェキを買ってくれたらツーショットで撮ってもいいですよとかっていうだけで、もうチケットですよね、
うん、
握手チケットですよね。
そういう風俗みたいなもんだよね。
そうね、
うん、それをパンパン売れるんですよね。
そうなんだ
よ、まあ、でやっぱり地下アイドルグループって言ってもなんか5人組とかだったりするわけじゃないですか、
うん、
でそしたらその5人でなんかそのグループが好きっていう オタクって言うじゃないですか、推し面はいたとしても、うん、そしたらとりあえず推し面のは3枚買うけどそれ以外の人も含めて1枚ずつ買うからっていうので、うん、まあ、計10枚ぐらい買ったりとかって、10枚買ったら1000円だったらもう
1枚
じゃないですか、
そうだね、
でももちろん全員が全員1000円ってわけではないらしいんですけど、うん、まあ、500円とか300円とかの人もいるらしいんですけど、にしてもチェキがそんな額でっていうような、うん、原価考えたらねみたいな、ただみたいなもんじゃんみたいな、
確かに、ね、チェキ、まあいろんなものを結局売り物にするじゃないですか、
うんうん、
なんかそれこそ何布の切れっ端みたいなやつをさ、うん、トレーディングカードに布の切れっ端が挟まってて実際着た服ですみたいなのがあったりするじゃないですか
なるね、
うん、あんなのとかすごいもんね、なんかね、
確かに確かに、
分かんないじゃん同じ色だったら
やりたい放題ですよ ねもはや、
すごいよ、
価値というのは分からんね、うん、人それぞれだな。
ジュリさんは一番最初にこういうラジオ的なことをやったのは僕らと初ですか、
初です、初です、
うん、僕ら高校の時からやってるから高2ぐらいの時の、三者面談、親と俺と先生との三者面談をこっそり録音して学校に配ったりする
それをラジオって言うのか
三者面談 その様子とかね、でもう僕がもう完全にテープ回ってるから、あのテープに面白いあの会話が起こるような回答を先生に対して投げかけるん
ですよ面白いもう発想が天才的だよね、面白い。
佐藤君なんか将来なりたいものとかあるのかなと思って。そうですね、まあ、公務員かお笑い芸人になりたいと思ってるんですけど、そのためには大学はどこに行ったらいいですかね大学は行かなくてもいいかもしれないけど行かないのとか言ってそういうやりとりよく
面白いな実はするのが一番面白いよね。い
や、リアルだし、
ラジオってそういうもんだよね、
うん、あ、確かに尖ったなと思うね。
あ、いや尖ってますよ、それはすごい。
いやでもあの頃ね、もうなんかカセットウォークマンとかってもう目立つようなものしかないじゃない
ですか、
録音できるものが。
だから僕はあの辞書あるじゃないですか、
うん、
辞書をくり抜いてですねこのテープレコーダー形にくり抜いて、一見辞書にしか見えないんだけど、うん、そこにこうテープレコーダーがはまるようになってるんですよ、
はいはい、ガチの盗作盗聴じゃないです
かガチのやつです
よ。でそのマイクのところにこうプスッと穴開けてって、うん、でこの外から見るともう
辞書にしか見えない、
うん、でもこう開けると中に入ってるっていうのを作って、それをこう三者面の時にこう横に置いとくわけですね。
なぜか辞書を持ってきてるっていう。
あ、ちょっと、あ、ごめんなさい、さっき持ってきちゃったんでとかです。ポンとか言って積んで回すんです。
すごい。
懐かしいですね。
懐かしい。あのドローン飛ばしてる少年とノリがあんまり変わらない。人に迷惑かけてない分いいんだよ、
ね、
だ先生が迷惑かけてない面白いですね。あれ何の話だっけ。
いや、なんかまだテーマ発
表してない。ああ、そうか、テーマ発表してない
の。あれゲームやりやして長かったねっていう話を。
ああ、そう、長
くやってます。
いや、あのね、こんな話をするのもあれなんだけど、ね、
はいはいはい、
みんな神頼みとかってやってる
どういうこと。
急で
急だね。
いやいや、あの、ゲを担ぐとかさ、
はいはいはい、
ジンクスとかさ、 あるじゃん。
はいはい、
ああいうのなみんなやってんのかな。
原を担ぐ
都合のいい解釈をします。だから別になんか嫌いじゃないの で、うん、でまあ、ただなんかね、あれなんですよ、基本そういう側面はポジティブなんで、うん、あのポジティブなことで手間のかからないことだったらやるみたいな、
うん、いやでもさ、その今回はじゃあどっちかというとそっちじゃなくて、ちゃんと手間をかけて、例えばあの家を起きたらまずご飯食べる前に仏壇にご飯をよそって手を合わせるみたいなこと、
もしそこぐらいまでの手間だったらまだやるかもしれないですね。なんか角度をなんか一度単位で合わせて、なんか、
はいはいはい、
北方のなんとかの方角に向かってなんかなんとか踊りをするみたいな、そのくらい
的なものとかね、
そのくらい面倒くさくなると多分やんないです。
そうね、そう、あとはもう風水でもいいんですけど、あの東だかなんだかに黄色のものを置いてるとか、はい、そういうものですよ。何かそういう信じて、例えばあの靴は左から履くとかさ、
はいはいはいはい、
ジンクスじゃないですか。
なるほど、 皆さんなんかそういうのあるんですか。
いや僕ね一切ないんですよね。それ
ないけど、ないけど話したいの。
いやいやないんだけど、ね、もしかしてないのは変なのかな。
ちょっと待って、もしかしたらちょっとこれすごくリスクをある決断をしてたもん。だって仮に、ね、自分がないとするじゃないですか。ないのに僕らになかったらこれ話
しても話として成立しな
と。いやいやでもいいじゃん。
すごくリスク
そういうラジオ。さすがには神なんか信じてませんでした。じゃあ。ちゃんみたいな、
うん、まあまあ今回もうねなんかアリウムってなんだっけっていうのでだいぶ尺がもういってるのでまあもう全然ないようで終わってもないけど、あでも逆に作りたいと思ったことありますよ。なんかあのやっぱりそういった意味ではクリエイティブっていうことでまとめちゃえばいいのかなと思うんですけど、そういうなんか弦がこうやったらいいよっていうのを自分発信で作りたいと思うことあります。なんか左から入った方がいいっていうものとかもなんかそのあるものを信じてやるんじゃなくてなんかそれを広めたいみたいな。
神社には行くけどね、神社でなんかこう言葉で一応賽銭投げたりはする。
ああそれしてる。
たまにね、
断ることに
なんかのきっかけがあることに、ね、
ああでも行くんだ。
うん、
どんぐらいのペースで神社通ってるんですか。だからその神社も、
ね、いや別に礼儀が新たかな神社ではないんだけど、一番最寄りのね神社で、神社ただそこの神社嫁さんは割とそういうのを信じがちの人で、そこの神社になんかこう賽銭投げてお祈りしとくとなんか物事が好転する気がするって言ってた。
ああやっぱでもそういうちっちゃなのを気にする、まあ、女性の方気にするのかな。
そうだね、
ね、
だからそういう意味ではそういう神社ぐらいかな。
まあ、でもそれで平穏が保てるんだったらすごくいい
と思
うんです
よ。まあね、
うん、そう あとね年始に浜屋は買うよ。
ああ結構やってんじゃん、
うん、
浜屋。
浜屋って分かる。
分かんない。
なんかこう屋なんですよ。
あ屋ね、
あの神社
で売ってる屋ね、
うん、お正月になるとあれは一応ね。
あ買うんだ、
うん。
いやこの前こう今年か初詣行った時に、
はい、
隣の人が1万円に入れてて、
すごいね、すごいね、
うん、
すご
い。
なんか大事な1年なのか
な、ね、かなと思って、うん、で例えば仮に自分が結構お金持ちになったとしても1万円を神社に入れないなって。
すごいよね。
でも多分入れてる人ってさそんなに裕福じゃなかったとしても1万円入れるんだよね、入れるメンタリティー持ってる人は、
う
ん、
あ、まあ、そうでしょうね。
だからそういうもんなんだなと
思って、うん、あそう先週
う
神頼みしましたよ。
お
あの水天宮
って、あ、はいはいはい、あ安産
祈願、安産
祈願、はいはいはい、
俺もその時は行った。
あそこでねなんかこうお祓いっていうかなんかやるんですよ、祈祷みたいな
やつ。 あそこまでやってもらった、うん、いただきじゃなくて。
そうそうそう、あれ行きましたね。
あ
でやっぱね世代的には僕らと近い世代の人たちが、まあ、ちょうど妊娠する時期だから、
まあそうだね、
あの女性みたいな、そうなんですけど、あのねやっぱね名前の傾向的にやっぱり、ね、僕らの世代だなって感じがしたね。
ああそうなんですね、
うん、
名前
なんやっぱなんとか子さんが多いね。
ああ、
うん、僕ら下の世代あんまいないらしいですよ。
そうだよね、
うんうん、
今う娘保育園に入れてるけどなんとか子じゃ一人もいないよ、
うん、7割なんとか子だったからね。
ああそうだよね、
世代を感じました。
ああなんとか子ちゃん多かったですね、うん、そう言われてみれば。
愛子ちゃんとかね、
そうだよね、
クラスに2、3人いましたよね、
うん、
だからそういうぐらいはしたかな、うん、今年は。
確か
に、うん、神頼みで言うとね、だから結構してるね俺ね、
うん、結構やってる方、うん、あのほら人によってはお札の向き気にしたりとかさ、お財布に入れるね。
ああでもそこはなんか原価次じゃなくて気持ち悪いから揃えるみたいな。
ああまあでも近いものがあるんじゃないですか、その、うんうんうん、そうしてないと気持ち悪いっていうのをね、心の平安が求めてってことなんでしょう
ね。
自分も否定は絶対しないんですよ、うん、それで本当に保たれるんだって、平穏が保たれるんだったらもう安いもんじゃないですか。
そうだよね、
だからすごくいいなとは思うんですけど、
うんうん、でも結構手間のものはさ、かといってなかなかやれないじゃないですか、
はいはいはい、
ね、それこそ 1万円を入れるとかさ、
うん、
なかなかできないでしょ。
そうだね、うん、できないですね。スポーツやってるときはルーティンってあるじゃないですか、
あるある、
決まった動き、うん、あの野球やってたの時に打席入る時の必ず決まった動きはあったよ、
うんそうう
ん、でもなんかそれはこうあれかな、
うん、
なんとなくこういつも同じ動きをした方がいい気がする、
まあ、いい気がする。
自分なりのチェックポイントがいっぱいあって、
野球とかね、
うん、
サッカーでもそのフィールドに入る時にお辞儀をするかどうかとかさ、
あとどっちの足からとか、ね、
とかいう気にする人もいるんだよ、うん、俺全然気にしないし、
気にしない、
ピッチ出る時もあれお辞儀したことないしなんかこう やっぱ隅じゃ全然本格的な無心論者っていうか、どうでもいい論者なんで、
うんうんうん、
あれなんですけどね。だからもうそれを持ってる人がいざっていう時に強いような気もして。
そうだね。じゃちょっとなんか始めたらいいんじゃないですか。
なんか始めた方がいいのかなと思うんだけど。
いや、行ったもん勝ちっていうのがありなんですよ。あの、自分ラッキーカラー赤なんですけど、うん、赤って言い張ってるだけなんですよ。だから自分の本当のラッキーカラーって何色か知らないんですよ。ただラッキーカラーは赤とかピンクって言ってるのは自分が好きな色をそれ言ってるだけなんですけど、それを言い続けるとなんか浸透してくるんですよ。
あ、まあ確かに
この人ラッキーカラーピンクだからみたいなの
が。確かに確かに。
なんかでもラッキーカラーっていうのも、まあ他人から言われることもあれば、その自分が上がる色がそもそもラッキーカラーみたいなところもあるのね。
そうそうそう。
勝手に作っちゃえば勝ちですよ。
じゃあなんか作りましょうよ。
まあ作るか、
うん、
じゃあ今作りましょう。
ラッキーメガネ。
ラッキーメガネ、いや毎日これだわ。
野球する前激辛カレー食べなきゃいけないみたいな縛りいいんじゃないですか。
あ、そうね、そうね、
確かに。
毎同じものを食べるのがいいん
じゃないですか。一郎カレーだったりとかね。
そうそうそう、
するって言うけど、
カレー丼ぐらいにしたらいいんじゃないですか。
カレー丼
ナルト入ってるやつ。
いやだ。なんかなんかね、
うん、
まあ、でもじゃあつとむさんは割とあるね。じゃあね、
ありますね。まあ、うん、一応やってないかなと思ったけど、たまにやるっていう感じだね。あの、なんかのきっかけがあるとね。
確かに。毎日やってることとかはない。
毎日やってることはない、
まあ、ルーティーンも含めてだけどね。
まあコーヒー、あ、コーヒーとバナナは毎日食べますよ、ワンセットで。
おお、バナナ、
うん、それはもう朝ごはんですよ。
すごいね。あ、それだけ？
それだけ。
すごい。
ルーティンね。
あえてやってるようなルーティンはないですね。
なかなかないよね。なかなかない。結局習慣化しちゃうのものとかは、
まあまあまあ、
結果的にってのはあるけど、意識的にやってるものはあんまりないですけどね。
そうな。
まあでも大概そうなんじゃないですか？
うん。
あ、でも最近あれですよ、あのそれこそあのスマホアプリとかによくあの占いのやつとかあるじゃないですか、
はいはい、
でそれでちょっと面白くなってきちゃったんでっていうので、あの、まあ、ゲッターズ飯田さんのアプリとかもあるんですけど、うんうん、あそこの一言メッセージはあのその日の初めに読むようにしてるんですよ。まあ、その通りの行動するかどうかはまた別なんですけど、なんかそこを見ていいことが書いてあったらちょっと攻めてみるみたいな。
なるほど、ね、
そういうことはしますよ。
なるほどね。
それちゃんと役立つようなことも書いてあるんですか。
まあ、よくあの、まあ、言っても動的に吐き出してるだけなので、まあ、割と型にはまりそうなことを書いてあったりはするんですけど、うん、まあ、今日は運気の流れがいいので、
はいはいはい、
思い通りに行きやすいですよとか、うん、まあ、逆のことが書いてあって、うん、今日は乱調気味ですとかって書いてあったりすると、うん、いいところだけを信じてやる。
なるほどね。なるほどね。
なるほどね。わかりました。じゃあそんなわけで。
やっぱり案の定広がらなかったです
ね。いやいやいや、
でも無理やり広げようとは思ったんです。
いやいや、でも結構つとむさんも聞けて俺は良かったと思います。
そうですね。まあ、いくつかね、
いくつかあるんだなと思って、ね、でも自分は本当に何もないんだよね、そういう意味じゃね。よるべがないのかな。
でもある意味なんか一回やってみると面白くなってきちゃったりはします、まあ、それが習慣化したりとか。
確かに。
なんか一つの指針みたいなのが出来上がるので、
うんうん、
なんかしっくりこないなとか、なんかちょっと変えたいなって思った時とかに一回取り入れてみるのはありかもしれないですね、
うん、
昔仲良かった友達がそいつのうちに泊まりに行ったことがあるんだけど、寝る前に親指の爪になんかこうバッテンみたいなこう印みたいなのつけて、うん、これやるとよく眠れるんだよみたいな。
全然意味
わかんないけど、へえっつって
。あ、それで本当に眠れるんだっていいんじゃないですか。
うん、なんかそういうことをやってる人もいるんだね。
なるほどな。
今思うと怪しいやつだったのかな。
大丈夫なの？
わかんない。元気かなあいつ。
まあよく眠れてるんじゃないですか。
まあよく眠れてる。
続けてればね。
続けてればよく眠る。血が出てもやってんのかな。
そうだよね。だって
薄くなってくるでしょ。だからよく見るともう親指のところにこう薄いへこみみたいなのがあるんですよ。
だって薄くなっちゃうもん
ね。ね、そこ毎日削ってるから。
うん、
間に合ってます。
お守り買ってみたら。
お守りな、うん。お守りとかさ、おみくじとかやらないんだよ。
これ、ね、年初にね、あのタームレにやりますよ。
あ、やっぱやるんだ。
タームレで、いいのが出たらいいのだけ取っといて、悪いの出たら気にしないっていう。
わかりやすいルール。
わかりやすいルールな。
じゃあそんなわけで、
はい、
はい、神頼みの会でした。